ということで、本日のですね、最初のプログラムなんですけれども、これから約20分弱のところでですね、JP の PDP についてですね、もう一度、ある程度ちょっとおさらい的な説明になってしまいますけれども、そのお話をさせていただきたいと思います。すいません、ちょっと私は座らせていただきます。今回ですね、いつも使っているスライドをその度ですね、改訂をいたしまして、下にですね、クリエイティブコモンズの、ライセンスですね、改訂スパーではあるんですけれども、広くご活用いただきたいということで、このようにクリエイティブコモンズのライセンス表記というものを、付けさせていただきました。ということで PDP Japan とポリシーデベロップメントプロセスということでお話をさせていただきます。まずですね、我々が日頃取り扱っておりますインターネット番号資源というものは何なのかというお話なんですけども、これはですね、一般的にはインターネットプロトコルのアドレス V4、V6 問わずインターネットの IP アドレスというもの、あともう一つはですね、16ビット、32ビットを使ったその、2オクテット、4オクテットのものですね、使った、エース番号、これも、番号資源です。でこの2つがですね、我々 の, その扱うべき、インターネットの番号資源というものです。したがって、名前資源と言われるような、ドメイン名とかのその名前交換に関しましては、このフォーラムでの取り扱いの対象ではないということになります。でポリシーというふうに言うんですけれども、国とかですね、地域とかに制度とかでは行政とかでは法律官という言葉がありますけれども、ポリシーと名乗っております。でこれはですね、基本的にはインターネットの番号資源の分配のための管理ルール、ルールと言ってますけれども、ポリシー、考え方ですね、基本的な考え方ということでポリシーという表記をしています。で実際にですね、その我々が今取り扱っている実態のそのポリシーというのはどんなものがあるのかというお話が次のスライドに含まれています。これはですね、日々、変わってまいりますので、右下のですね、有効な JPNIC 文書一覧というところからご覧いただくことができるポリシー一覧を、常日頃アップデートいただければと思うんですけれども、現状我々が、意識しておるその番号資源のポリシーというのは何があるのかというと、これらのものになります。で表現はですね、ちょっと、時期、出来上がった時期によってですね、日本語のタイトルの付け方というものは若干異なっています。例えば JPNIC におけるアドレス空間ポリシー、管理ポリシーという表現もしてますし、 IP アドレスの割り振り及び割り当てポリシーというような表現もあります。つまり、これは2つあって、 V4 と V6 のそれぞれのポリシーが含まれているということですね。で、エース番号は2オクテット、4オクテットありますけれども、どちらも1つのポリシー文書で扱っていると、このようになっております。でこれらをですね、これらが対象になって実際に改版していったり改訂していくためのプロセスというものが別にプロセスとドキュメントとして、ポリシードキュメントとして存在をいたします。これが JPNIC における IP アドレスポリシー策定プロセス、つまり我々のこの運営のための実際のベースになる動き方の基本になるところの文書がこのポリシー策定プロセスというふうになっています。アドレスの割り振り、アドレスポリシーの例なんですけれども、もう皆さんこれはですね、随分最近特にですね、大きな改変というのが行われていませんので、このようにですね、大きな、現時点でのポリシーというものは主なものとしてこのようなものがありますよというのが2つ挙げてあります。 V4 アドレスの割り振り条件と V6 アドレスの割り振り条件です。それぞれアドレスの特性が違いますので、コンパチビリティがありませんので、それぞれに応じたポリシーというものが定義されているということでございます。これは実際ですね、もう皆さんが活用してアドレスの分配を受けているのではないかというふうに思いますが、例としてあります。これもですね、今後何かポリシーがアップデートされましたら、たくさんですね、ここに表現を変えていくって追加していく必要があるんですけど、今日についてはこんな感じです。じゃあですね、実際にそのポリシープロセスというのは何であるのかというお話なんですけれども、やはりですね、ビジネスであったり技術的であったりといろんな側面ではありますけれども、やはりインターネットの中の、あらゆる、ビジネスオペレーションというものに影響する。なぜならば、これがないことにはインターネットに接続というものを語ることができないからということに他ならないわけですね。で直近でですね、基 まって影響が比較的大きかったんじゃないかなと我々が考えるポリシーをここにですね書いてます。でこれらはですね全部、まあ、こういう機能を実装しましたということです。で機能を実装して反映した先のポリシードキュメントが先ほどご紹介した、V4 の V6 のアドレスの、分配ポリシーのドキュメントであり AS 番号の分配ポリシーのドキュメントであるということですね。ですので機能として IP アドレスの移転ですね、もう最近は IP アドレス、V4 アドレスの移転に関しましてはもう昨今、非常によく活用されてますので皆さんもご承知のことと思います。あとはですね最近大きく、まあ、さらに追加されたのはレジストリ間の移転で、ここでいうレジストリというのは、地域インターネットレジストリですね。つまり日本は、アジアパシフィック地域の地域インターネットレジストリの、階層構造の中に含まれていますが、このアジアパシフィックの階層構造の中からさらにその外、例えば A に行って、アメリカ北米地域のレジストリとのアドレスの移転、ないしは今度はさらには LIPNCC っていうそのヨーロッパ地域、ヨーロッパ中近東地域等を対応しているレジストリとのアドレスの移転でやり取りというものも含めてですね、行うことができるようになっていく予定です。やってもなっているところとなっていく予定っていうところがあります。ですので、ここというのは非常に大きな動きだったので、当然アドレス以外にも AS 番号自体もですね移転ができるというようなポリシーというものも存在します。であとですね、アドレスというのは必要がなくなった場合にはその分配されたものを返却するということが求められています。で実際にですねそのアドレスの管理の、まあ、階層構造の一番、まあ、てっぺんにあるアイアナという組織がありますけれども、このアイアナに返却された組織IP アドレスというものは再度またレジストリに対して分配を行っていく、つまりアドレスの有効活用をするために、使わなくなったリターンされたアドレスというものをある一定数集めた上で、さらに同一条件で各地域ごとに必要に応じて分配をしていくということを行っています。でさらにですね、IPv6 アドレス、まあ、アドレスの分配ポリシーというのは当然最初から必要なものを割り当てていくという考え方で作るんですけれども、さらにですね IPv6 アドレスに関しましては、現状を踏まえてですね割り振りの手続き等のですね簡素化を図ってみたりとかですね、あとは、特殊な用途であるところの、これ PI アドレス、プロバイダーインディペンデントのアドレス、つまり、独立したそのプロバイダーのプロバイダーというと、ね、割り振りされたブロックからの割り当てではなく独立した割り当てというものを、受けるということができるということがありますので、こういったポリシーというものも定義をされています。でまあ、実際ですね、資源管理をやっているポリシーをですね、議論しているというのは、ぜひですね、ウォッチをしていただきたいということですね。で、実際にですね、資源管理団体というふうに我々インターネットレジストリーを呼んでますけれども、階層に分かれております。ですから、先ほど言ったその地域間というものはどういうふうになっているのかというと、この図で、表すことができます。最上位にはですね、アイアナという機能があります。で、アイアナ、今現状はですね、アイキャンという組織の中にアイアナという部局があって、これに対応していると。でこれの、管理形態というものが今変化しているのが、いわゆる、アイアナの機能に対する NTIA の管理監督権限の移管というお話が、ここに関係するものですね。でその、直下にですね5つのインターネットレジストリ、地域インターネットレジストリというものがございます。でこれは、ヨーロッパ、左からですね順番に AIN、DIPE、ABNIC、LACNIC、FNIC と、まあ、後ろの2つ LACNIC は、南米およびカリブ地域ですねの、で、あとはアフリニックはアフリカを対応しています。で、ピンクはアジアパシフィックで、IPNCC がヨーロッパ中近東地域、そして AIN が、北米地域を担当しています。で、さらに、この中に NIR というものがあって、ということで、実際にはですね、アドレスの分配を受ける単位というのはですね、LIR、ローカルインターネットレジストリー。要するに、アドレスを管理していれば、まあ、扱うフォーカスの、範囲っていうものは制約っていうかそれぞれによって固有の領域に 分割されますけれども、すべてインターネットレジストリです。ですので、分配の区切りとなる、まあ、日本においてはですね IP アドレス指定事業者というふうに、呼んでおりますけれども、これも LIR の一つの形でございます。ですので、我々が日頃ですね、ポリシーと言ってますけれども、それぞれのポリシーがそれぞれの階層に応じて、考慮しなければいけないというふうになっております。ですので、RIR が守るべきポリシーというものは、一番てっぺんのその、グローバルポリシーというところで定義をされますし、それぞれの地域ごとに守るべきポリシーというものは、 その RIR が守るべきポリシーを踏まえて地域ごとに実装されたポリシーというものが存在をします。そしてさらにですね、 NIR プリビティインターネットレジストリというものは、その RIR のポリシーというものを守った上で、さらにその NIR の固有の事象等を踏まえたポリシーというものを実装すると。でそしてそこからですね、 LIR に分配され、さらに ISP に分配され、ユーザーに分配されというふうな階層構造になっておるということですね。でここでいう LIR というのが JPNIC としては、日本、我々日本のコミュニティの中では指定事業者というふうに呼ばれているということです。でまあ、これ個別のことに関しましてはここに羅列されてるんですけど、先ほど言ったその国別インターネットレジストリー NIR というのはですね、非常に、ちょっと世界でも特殊でして、一部の地域にしか存在しません。で現状は主にはですね、ラックニックエリアと、APNIC エリアに存在すると。で APNIC にはそれぞれその国別インターネットレジストリーの機能を持った組織が、これだけございます。インドネシア、コリア、韓国、中国、台湾、インド、ベトナムで日本ということですね。でこれ以外のところはどうしているのかというと、すべて LIR は、RIR である APNIC と LIR の契約を結んでアドレスの分配を受けているということですね。で LIR というのは多くの場合は ISP を指すことが多いんですけども、まあ、昨今の情勢ですとネットワークの規模を持っているデータセンタープロバイダー、データセンター事業者であったりとか、あとホスティングプロバイダーさんというのも、これも LIR というふうの一部になるということですね。で現時点では APNIC、LACNIC の地域のみ NIR が存在しております。でポリシーはですね、デベロップメントプロセス BDP って何ぞやという話なんですけども、基本的にはレジストリごとに存在するポリシーを決めるための手続きのことです。で、重要なことはここに書いてある通りなんですけども、ボトムアッププロセスであるということで、誰もが各 IR、つまりインターネットレジストリの PDP に参加もできますし、提案もできますし、意見や賛否の表明もできます。で、日本における JP における PDP の場というのは、このジャパンオープンポリシーフォーラム、JPOPF という我々が運営しているフォーラムで、で、今日のミーティングはそれのオンサイトのフォーラムである JPOPM というです、ね。で、オンラインフォーラムは IP ユーザーというメイリングリストを日頃使っているということです。ただしですね、これ、フォーラムがあるんですけれども、一部の NIR にはフォーラムがですね、存在しないケースもあります。ですので、まあ、なかなか全部に当てはまることは ないケースもあるんですけれども、実態としては、まあ、そういうケースもあるんですけれども、基本的には、ポリシーはインターネットレジストリごとに定義をされており、そこにはですね、誰しもが提案をし、まあ、オープンで、ボトムアップ でトランスペアレントであると。要するに、その議論の過程というのが全て見えるようになっておると。議論の様子を見ることもできれば、それに対してコメントすることも自由にできるというふうになっております。じゃあもうちょっと日本のフォーラムに関して、何をやっているのかというとですね、やはり今お話したように、まあ、メーリングリストとミーティングという2つのフォーラムで構成されてまして、で、下のですね、図で見ていただくのが一番分かりやすいと思うんですけれども、向かってですね、左側が、まあ、参加している皆様です。で真ん中がフォーラムそのもので、オンラインとオンサイトという2つのものがある。で、右側にレジストリである JPNIC というもの。で、真ん中のその JPOPF は我々ポリシーワーキンググループが運営を、担当させていただいておりまして、そこに対して提案があり、議論をした結果、コンセンサスに至った場合は、それを、レジストリに対して実装の勧告を行って、その勧告の結果をレジストリが報告を受けて、さらにユーザーに、インターネット参加者に対しても報告を行っていくということですね。ですから、内容としてはその基本的にポリシーに類することなんですけれども、やはりですね、このフォーラムは何もポリシーを議論するためだけに存在するわけではなくて、番号資源の管理に関するいろんなやり取りの情報というものをですね、他の地域のフォーラムからの情報も含めまして提供するということも一つの重要な役割を担っております。じゃあこのポリシーワーキング JPOPF を運営しているポリシーワーキンググループというのは何ぞやというお話なんですけれども、まあ、機能としては何をやっているかというと、まあ、ざっくりと言うと JPOPF を運営している組織であって、 JPNIC とは独立している。でボランティアによって集まっていると。でコンセンサスとなったものを実装勧告を行って、その結果やあらゆることについて参加者に対して報告を行うということです。ただですね、まあ、オンサイトのフォーラムでですね、 PDP とは関係ない部分に関しましては、例えばこの今回の場所の提供であったり、そのあたりの事務的なですね、サポートというものは、我々は受けております。と言いますのは、我々は、ボランティアで集まっているグループではあるんですけれども、経済的な、ファンドを持っているグループではございませんので、そういった意味でのポリシーデベロップメントプロセスの運営のために必要なサポートというものは、経済的有権向けを含めまして、住民のサポートを受けているという状況です。コンセンサス、コンセンサスという話があるんですけども、コンセンサスというのは一体どういうものなのかということをここで改めてご説明をしておきたいと思います。一次コンセンサスというものと最終的なコンセンサスという2つのコンセンサスがあります。これは、オンサイトフォーラム、つまり今日のミーティング等で議論を経て、そこにいるチェア、私でありますけれども、チェアによって宣言して、これがコンセンサスに至ったかどうか、これが、一次コンセンサスで、最終的なコンセンサスというのは何だという話ですと、最終的なコンセンサスというのは一次コンセンサスの後の、最終コメント期間、これは大体2週間、ミニマムに2週間それ以上というふうに一応定義をしておりますけれども、提案に対してのですね、内容本質的な反対というものがない場合において一次コンセンサスの後、さらに同じく私チェアが宣言をするということですね。で、どちらもですね、これチェアが宣言するわけなんですけれども、チェアが宣言するということは、それだけで確定してしまうということになると、これは問題があるわけですね。で、じゃあ実際にどうなるかというと、最終的なコンセンサスの妥当性確認というものを行っております。目的はですね、これは独断でですね、判断が確定することを、防止するためのものです。で、方法は何かといいますと、ポリシーワーキンググループ内部で行われます。で、チェアとかですね、コーチェアですね、宣言をしていた人間以外の人たちによって、これのコンセンサスの妥当性の確認を行います。で、賛成反対というものはですね、その提案ごとに、コンセンサスを、一次コンセンサス、最終的コンセンサスを宣言したチェアであったり、コーチェアであったりというのが、発言をしなかった、宣言しなかった人のワーキンググループのメンバー。先ほど一覧出しましたけども、が、判定をして過半数の参院によって、確定を行うというふうになっています。つまり、私チェアで、日頃コンセンサスの宣言をして、最終的なコンセンサスの宣言を私がしますが、この後の妥当性確認というものは、他のメンバーによって、多数決によって行われるということです。ですので、私が、ここでコンセンサスですと宣言したとしても、ワーキンググループ内部によってそれが覆される可能性というのは、十分あるということになっています。で、これらのですね、その妥当性確認を経て、実際に最終的にですね、その次の段階に進むわけですけども、これを我々は実装勧告と呼んでおります。で、日本で実際に運用されているポリシーについての変更提案というものがコンセンサスになって、で、行きましょう、これで行きます、これで大丈夫ですと言って、最終的に各妥当性確認まで完了したタイミングで、JPNIC、国別インターネットレジストリである JPNIC に対して、提案の実装を依頼するというのがこの実装勧告です。で、実装勧告へのですね、この対応というものがどういうふうになっているかといいますと、基本的にはですね、承認プロセス、やはり JPNIC っていうその法人の、判断の事業の判断プロセスにのっとって実際に判断が行われます。具体的には、実装回避判断は JPNIC の理事会の審議を経て実際に確定をするというふうになっています。ですので、この結果、例えば実装するしないというような状況になった場合、どっちになったとしても、どうなりましたということがですね、実際にこのフォーラムの中でですね、JPNIC さんから、報告が行われるというのが実態でございます。で、我々は JPNIC 地域の中の国別インターネットレジストリーのポリシーフォーラムです。したがって、APNIC に、国別の中では閉じずにですね、AP 地域に実際に提案をしなければいけないケースというものがあります。で、この場合にはどういうふうにするのかというと、それをちょっとまとめたのがこのフローになっています。で、左側が提案者、で、一番右端にフォーラムです、JP のフォーラムがあります。で、APNIC のコンセンサスプロセスというのが真ん中にあって、実装の監督があって実装するという、こういった図になっていますので、これをですね、非常に少し分かりやすくするために、このような図案を定義してあります。で、これはですね、実際に運営していく中でですね、やっぱり必要とする提案が、どのようなプロセスを経て実装まで至るのかということを、 まあ、分かりやすくしておくことで、日本の議論というものもちゃんとできるようになるだろうという判断でこの図を用意しています。で、まあ、最後になりますけれども、ポリシープロセスそのものに関しましての情報は、議論のメーリングリスト、オンラインフォーラムとしては ipuser.nic.at.ad.jp のアドレスを使ってますし、メーリングリストへの参加方法はこちらも参照いただければということですね。で、我々が運営してます、オープンポリシーフォーラムのホームページサイトに関しましてはこちらの URL になっております。もしですね、我々の活動で何かご不明な点等がありましたらですね、ぜひこちらのメールアドレスに、お問い合わせいただければ、我々が、そうですね、お答えをさせていただくということになると思います。ということで、JPTDP について、お話をさせていただきましたが、ここまでですね、何かご質問等あればお受けすることができますが、いかがでしょうか。マイクは挙手いただけましたら、マイクをお持ちいたしますので、マイクをですね、お持ちしますか、いかがでしょうか。本日また後半部分でもですね、質疑全体的な通じての質疑をいただくような時間もですね、設けたいと思っていますので、そちらをご活用いただければと思います。ということで、ここまで JPTDP につきましてお話をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。ということで